IT Admin Radio, presented by Zunda.
こんにちは、IT アドミンラジオです。この番組はテクノロジーを通じて自由で安全なデジタルワークプレイスを提供し、事業の成長を後押しするズンダ株式会社がお送りしております。パーソナリティはズンダ代表の私、シャオこと澤田です。本日のトピックは、上質のキャリア上質月伝です。皆さんもぜひ上質のキャリア形成についての新しいアイデアやヒントを得ることができるかもしれないこのプログラムをお聞きください。ズンダにも社員や業務委託といった形で何人かの上質の皆さんに参画いただいています。その中から今日は4人の上質の皆さんをゲストにお迎えしていろいろお話を伺いたいと思います。というわけで、本日は、ゲスト4名来ていただきました。三友里さん、拓海さん、安村さん、美奈子さんのと4名です。はい。では、簡単に自己紹介をお願いします。まず、三友里さん。
はい。三友里と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今は自治体向けサービスの提供をしている事業会社の上質をやっております。今は上質やってるんですけども、キャリアスタートは、プログラマーやってまして、そこからインフラエンジニアを経て、いつまにか上質になったという、そういうキャリアをたどっております。まあ、前職スタートアップで上質立ち上げから IPO まで経験しまして、今は2回目の上質を立ち上げ中というところです。はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、次は匠さん。
はい、匠です。よろしくお願いいたします。まあ、ズンダの社員で、まあ、従業員代表やら、一人目正社員やらをやっておりますと。まあ、今までのキャリアですと、まあ、新卒からずっと、そうですね、まあ、事業会社の上質部門は渡り歩いてきて、今、ここで、まあ、上質の支援をする仕事をしているっていう感じになってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。次は安村さんです。
はい、安村です。よろしくお願いします。私の方は今現在はですね、スタートアップの一人上質というのをやっておりまして、まあ、一昨年ぐらいからちょっと副業もさせていただいていて、スタートアップの会社何社かご支援させていただいてます。ズンダさんにもいろいろお世話になってます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では最後に美奈子さんお願いします。
はい。A03A おっさん上質1年生こと美奈子です。皆さんこのつよつよ上質の中で今日お話しするというので非常すごく緊張しております。一番弱々です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。というわけでこの上質の皆さんのこう上質列伝みたいなものは、これから伺っていこうと思います。その前にヘッドライン的なところを少し見ていこうかなと思います。まずですね、今回の収録をしている1週間ほど前ですね、4月の7日あたりですね、ジャパン IT ウィークがありまして、まあ、日本国内ではおそらく IT って言って、まあですね、コーポレート IT から、まあ、いわゆる DX とかのツールとかを含めた、いわゆる会社の情報環境のサービスやソフトウェアを取り扱う専門の、展示会の中では最大規模かなというのが、行われてきました。この中で行った方はというと、1,2,3 はい。3人行かれてますね。はい。ということで、行ってきた皆さん、じゃあ、美奈子さんから感想、どんな感じでした？
はい。チャット GPT を歌ってるサービスがいくつかありましたね。
早いですね。
いや、これ来年どうなってんだろうと思いながら、チャット GPT を売り文句にしてるんだなと見てました。うん、で、セキュリティ系はなんか全体的に黒っぽかったんですけど、SaaS 系は、華やかだなあっていうのが雑な印象です。
確かにチャット GPT のチャットボットとチャット GPT で書いてないチャットボットを両方展示してあるのを見るとちょっと講師大丈夫かなって若干不安になると思いますけど、まあ、確かにチャット GPT 彗星のように現れてすごい盛り上がってますね。匠さん、
もう展示会とか行くの久しぶりで何見たらいいんだろうみたいな感じだったんですけど、うん、すごいなんかもう客引きが強すぎてなんかもうゆっくり見れなかったっていうような印象ばっかり持ってしまって、まあうちはどちらかというと出展する側でもあるので、まあ、そういうところどういうふうにやるのがいいんだろうねみたいなところはまあ考えながら見てたかなというぐらいで、あんまなんかコンテンツ的に、
うんうん、
覚えてたりとか注目してたところは、実際なんかそんなになく、まあいつもの展示会ってこんなもんだよなぐらいの感じだったんでまあまあ新しかったね、やっぱまあ AI 系とかが多かったんですかね、うんうん、はい、
ありがとうございます。あとは安村さん。
僕の方も行ってきました、うん、まあ何度か行ってるんですけども、うん、まあ、今回やっぱチャット GPT っていう 単語があるところはちょっと人が群がってましたね。あとは今回初めてかもしれないですけど、メタバースのブースがあって、オキュラスめっちゃ楽しそうだなって思ったんですけど、オキュラスめっちゃ並んでたんで、いいやって思って、はい、横目で見てました。
まあ、確かにあれかぶんないといけないから体験大変ですよね。
あとなんかやっぱ気持ちいい、コロナ落ち着いたのか人が増えてきたなっていう感じがしましたね。まあ、あと同じく名刺好きあらば名刺をスキャンされるそれだけ注意して、はい、回ってました。
なんかそうメタバースのところ、なんか日本国内で使うのか分かんないですけど、なんか射撃訓練するようなやつを展示してるところありましたね。
結構面白そうなのあるんですけども、まあ、やっぱ並んでるなって、オキュラスあるとこ並んでるなって感じでしたね。
三友さんは今回行けなかった。
そう、行ってないんですけども、こうなんかチャット GPT がなんか直前に盛り上がったってところで、そのあたりどうなったんだろうなって気になったんですけども、逆にこうチャット GPT じゃない AI 系のブースってなんかどういう感じだったのかなっていう。
そうですね、私はなんかその、IoT とかその辺の展示ブースを結構見ていたんですけれども、まあ、そういったところで見るとやっぱりその生産系×AI とかみたいなのを使って、まあ、カメラを使って、例えばエラーを検知しますよとか、まあ、そういうスタートアップは、まあ、スタートアップというか、まあ普通のパッケージも多いんですけど、まあ、結構あって、まあやっぱりハイブリッドって言っても、やっぱり製造系メーカーの方が多いのかなって、まあ札にも業種書いてあるので見たんですけど、なので、実際のところ、さっき華やかだったっていう SaaS 系は、まあ、ブースは華やかなんですけど、人はそんなに実はあんまりいなくて、でむしろ、なんかその IoT とかをやってる、なんか工場の生産性を向上しますとか、そういうところに出てくる AI とかの方が、まあ、地に足がついてるような感じで、ブースはちっちゃいんだけど人は割とわさわさいるみたいな、なんかそんな感じの対比がありましたね。というところで、次回は大阪でと名古屋で開催されて、であとは秋にもまたエクサイトでやるということなので、まあ、ぜひよかったら皆さん足を運んでみてください。 IT Admin Radio Presented by Zunda。 はい、次のトピックですね。まあ、ズンダでは結構SaaS をモリモリ売っているんですけど、この、3月、4月が、まあ、実はすごい皆さんからご注文、ご引き合いいただいたんですけど、まあ、その理由はすごい簡単で、SaaS の値上げみたいなものが結構多かったっていうのがあります。安村さん、SaaS の値上げ、最近の投稿についてちょっと軽くまとめてくれますかね。
そうですね。本業のところも、まあ、副業のところも、Google か Microsoft、どちらかは絶対使ってるので、でまあ、両方とも4月に値上げっていうところで、うちもまあスタートアップって出たり入ったりが激しいので、フレキシブルプランで月額でライトに増やしたり減らしたりできるプラン使ってたんですけども、まあもうそろそろ値上げに耐えられないっていうところで、でまあずんださんのところにちょっとお世話になりまして、年間でライセンスを購入させていただきました。
ありがとうございます、
はい、
そうですね、まあ、やっぱりフレキシブルの方がなんか抜けても楽だし、あとはもうそもそもライセンスを注文しなくても、うん、勝手に追従してくるのすごい楽ですよね。
そうなんですよ。上司目線で言うと、うん、人が急に増えるときに、あ、うん、ライセンスない依頼しなきゃっていうのがちょっとやっぱフレキシブルとは違うデメリットかなと思ってて、うんうん、ただ経理担当からすると、
うん、
請求書払いができるので、
うん、
まあ、そこはちょっといろいろ会社のルール上助かるっていう話はよく聞いてますね。
ありがとうございます。まあ、ズンダでもフレキシブルプランから年間契約に変えていただいたお客様がかなり多いんですけれども、他の代理店に比べてもスムーズに日割りでパッとライセンス追加したりとかっていうことも行っておりますので、まあフレキシブルのようにはリアルタイムではないんですよ。リードタイムとかもほぼなく、紙のやり取りもなく、ライセンスの販売をしておりますので、まあ、よろしければ ご利用くださいというなんか宣伝みたいな感じになってしまいました、はい、
あとそうですね、マイクロソフトとかの、うん、ライセンスじゃないんですけど、
うん、
PDF を印刷して押印をしてスキャンして送り返すっていうところの会社さんが一社あって、
うん、
まあ、ずんださんは、はい、オンラインで完結するので、うん、そこがいいなって思いまし
そうですね、うちの場合もその、もうあの最初に結んだ契約でもう日割りだけの計算だけですよみたいな時はもうあのフォームメール一通で OK みたいなルールにしていまして、で、まあ、あのやはりあのハンコを押す紙が出てくると社内で臨機フローがガバッて回っちゃうみたいな、もうだったら最初の1年目に、ね、包括して取っていただいてっていう方がスムーズかなと。
そうですね、あのテレワークしてるとなんかハンコ押すために行かなきゃなとかちょっと思っちゃうんで、はい、非常に助かってます。
もうあすか電子社内の電子あのサインというかその辺は今進んでるんですか？
あ、一応デジサイン入れてるんですけど、うんうんうん、まあ、先方が注文書の注文書兼あの請求書みたいな感じで注文書を二重線引いて
二重線
に会社の確認を押して、うん、スキャンして返してねって言われてマジかって思ってい
や、
はい、正直やめたいんですよ、ね、この会社さん
、はい、
懐かしいな。
ありがとうございます、まあ、ちょっとそういったところの満足度も上げられるように頑張っていきます。
よろしくお願いします。
値上げでちょっと小ネタがあるんですけど、
うんうん、
あの直接小ネタなんか値上げっていうわけじゃないんですけども、
うん、
あの SaaS の、まあ、でこうライセンス費用をこう年間で購入して
うん、
オーバーした分は次の更新で買ってくれればいいですよっていうサービス結構あると思うんですけども、
うんうんうん、
であのいつも数年こうそういう風にやってたんですけど急に今年からあのオーバーしてるから追加で買ってっていう風にこう言われてしまって、これもちょっと値上げの一つなのかなっていうところでいろんなとこからこう上質にきつい波が来てるなっていうことを感じますね。
あ、なんかまあどこの会社とは言わないんですけど、そのなんかあのつい2年ぐらい前まではなんかまあ1ドルこう平均的にまあ107円とかそのくらいで落ち着いた頃に、まあ、じゃあとりあえず115円ぐらいにしとけばまあそこに数パーセントの余地があるので、まあ、ちょっとライセンス増えたところで画面つくいかなくてもいいわみたいな感じで7にあった会社が、まあ、この去年ぐらいから突然ブワーッとあの円安が進みもう円安そのままダイレクトに値上げするとさすがにきついので頑張ってこうギリギリまでやると本当に為替差益なんて全く出ないみたいになってきてでそうなるともうカツカツでやっていけないと。でも今回マイクロソフトの値上げはあの実は製品値上げではなく日本市場での為替での値上げなので、まあ最近円相場安定してきてはだいぶ落ち着いてきてはきますけど、まあ、そういったところは結構厳しくなっちゃった要因かなって気はします。では、そんなところで、まあ、もう一個だけトピック扱いますと、セキュリティのところですね、MacOS と iOS、iPadOS、まあ、その他、Apple の、OS の方で0点の方がありまして、MacOS の 13.3.1、それから、iOS の 16.4.1 などの、まあ、アップデートが出ています。多分、この辺の皆さんの方は全員 JAMF とかでバツッと管理していると思うので、まあすぐにパッチを配布するかなと思いますが、こちらの方は、早めに、適用してください。で、マイクロソフトの方も同じく、ゼロデーが、出ていて、こっち側もですね、昨日ですね、4月12日に、新しいアップデートが出ていますので、こちらもまあインチューンで管理する場合は、すぐに配布するように、してください。というところで、ざっくりとヘッドラインでした。IT Admin Radio, presented by Zunda。はい。はい。皆さんに自己紹介を、いただきました。この先、次回に続きます。次回もぜひお聞きください。Zunda では、上質コンサルティング、SaaS の販売、運用、PC やスマホの危機管理サービスを行っております。ご興味がありましたら、zunda.co.jp にアクセスしてみてください。次回は、上質列伝の続きとなります。それでは次回の番組で皆様とお会いしましょう。ごきげんよう。